こちら東京都町田市からいただきました43歳タウン市記者、ラジオネームカサカサスルメ肌、
ありがとうございます。
ただた大変です、うん、榎田師匠はエスカレーターを歩くな主義者だと拝察しておりますが、その通りです。なんだなんとこれが傷害事件に発展しちゃったですよ、うん、困ったものですということでいただきました、うん、東京の JR 秋葉原駅で、うん、エスカレーターの乗り方を注意されたことに腹を立て、80代の男性を投げ飛ばすなどして大怪我をさせた61歳の自称会社役員の男が逮捕されております、うん、警視庁万世橋署によりますと、傷害の疑いで逮捕されたのは自称会社役員の男61歳で、今年1月、ずいぶん前ですね、1月29日の午後6時半ごろ、秋葉原駅2階のコンコースで80代の男性と口論となった末、男性の足を蹴り、さらに投げ飛ばすなどして怪我をさせた疑い、男性は腰の骨を折るなどしたということです。でこの容疑者は当時3階の総武線のホームから下りのエスカレーターに乗り歩いて降りていたということ で、うんはい、でそしてエスカレーターの真ん中に立っていたこの80代被害者の男性に、邪魔邪魔だよと告げたと、でその際この80代男性からエスカレーターは歩いて降りるものではないよと、注意されたことに腹を立てて口論になったと。で2階のコンコースまで降りた後、この容疑者はこの80代男性の胸ぐらをつかみ足蹴りをして上手投げのような形で男性を投げ飛ばしたとのことで、犯行後この容疑者は走って逃げたというね、チキン野郎ですね、この野郎ね、ぶち殺しましょうかね、あの線路に突き落としましょうね、こういうやつはね、万世橋署は目撃者が撮影していた動画や防犯カメラの映像を解析しまして、この容疑者の関与を特定。さすがやっぱ警察もこういう時は仕事しますね、
随分時間がかかったもんですね、
やっぱこれ大変なんですよ、はい、解析の、うん、で、この、容疑者を通常逮捕したそうです、はい、でちなみにこの2人の間に面識はなく、で事件からおよそ10ヶ月が経ち、被害者の男性は歩ける状態にまで回復しているけれどもまだ完治はしていないと、で万世橋署の調べに対してこの容疑者はエスカレーターの乗り方で口論になった、相手の男性を掴んで振り回して慣れたことは認めるが蹴ってはいないと容疑を一部否認していると。どうでもいいですよね、と、という
じゃあちょっとなんか、いや牢屋に入ってる時間がちょっと短くなるか長くなるかなんですかね、よくわかりませんけど、
いずれにせよ前科者にはなりますからね、これ傷害事件もね、
はい、入っていただきましょうか、
入っていただきましょう、いやで私はもう本当にこのエスカレーターというもの、大阪に来てイライラ、もうエスカレーターの嫌だと思うぐらいイライラきますよ、なんでこの大阪の人たちってこの同調圧力に弱いのかっていう、ピシャッとみんな右側にこう寄ってるじゃん、ピシャッとね、左側を当てて、これは京都に行きますと逆になってね、
そうそうそう、
京都の人間のプライドみたいな感じで大阪とは違うんですよみたいな、
いや逆、大阪にいるもんとしてちょっとあの反論させていただきます。
あ、どうぞどうぞ。
京都のはね、あれはね、伊勢丹に毒されてると私は
思って、京都の伊勢丹に毒されたんですか、
はい、伊勢丹がね、こう、東京の方式をずっと押し通してるんですよ。
東京はそっち側ですからね。
そうそうそう、それ
がただね、東京もともとないんですよ、そんなの。
なんですと。
もともとはだってこれ大阪発祥ですから、エレベーターの片方開けは、これ阪急が原因ですから、犯人は主犯は阪急なんです、はい、阪急が1970年にそれをやったりですよ、はい、歩く歩道のところで、
あのあれですよ、エキスポランドじゃ、エキスポですよね、
エキスポの時に人がごった返すからっつって、はいはい、それでそのあそこの梅田のね、でそれが元です、でそれがなんかいつの間にかあの当たり前でそのスタンダードになってしまい、でそれがスタンダードじゃないということを、私は今それを声高に言っているわけです、であのいやそんなこと言ったってあの大阪の人は気が短いからやっぱ歩かしたってやっていうような人がいるんですけれど、それはダメです。なぜダメかっていうと、これはあのメカニズム的なところから申し上げますが、エスカレーターに対して負担をかけすぎなんです、右側に、あの右側に立てばですよ、京都みたいに左側に立てば左側に負荷がかかるんですよ、だからバランスが悪くなるんです、故障が増えます。なのでちゃんとあの並んで立っていただきたい。それとあのどう考えても あの片方当てでやるもんだから、うん、流量が半分に減るわけですよ、
うんうんうん、
なもんだからエスカレーターの下のところでその列ができちゃうわけですよ。
そうですね、
JR 大阪駅のあそこの環状線のホームのところのエスカレーターのまさにそうじゃないですか、
はい、
であれが2列になってザーって行けばですよ、
うん、
全然なんじゃないんですよ。
もうちょっとね、
どんどんどん流れていくんですよ、うん、であの歩いていくやつ、
はい、
歩いていくやつは階段で上がれって言ったらいいですね私は、
うんうん、
でまあそういったことで私はエスカレーターを歩く人間がいたら、どちらかというと邪魔をする方です。
うん、
わざとこう真ん中の寄りのところに立ってですね、この間も南海の難波駅の南海のところに長いエスカレーターがあるんですけど、あそこでこう真ん中寄りに立ってたら私の肩をドーンと当てて行ったおっさんがいたんで、
はい、うんうん、
後ろから聞こえるように歩くなって言ってやりましたけど、
はい、
多分びっくりしてたと思いますけど、うん、一番びっくりしたのは私の目の前にいて立ってたお姉ちゃんがびっくりしてました
自分が言われたと思うた
いやいや、まあ、その人は立ってましたからね、だからもうやっぱね、で、まあ、あちこちに今貼ってますよ、エスカレーター歩かないでください、2列になってくださいって書いてあるのに、なぜこれは従わないのかということで、これからエスカレーターでこう横を当てていた人たちがいて、そこを駆け上がるやつがいたら上から突き落とすという突き落とし係というのが欲しいですね。そうするとそっち側は登ってくるやつは減るだろうということを私は奨励したいと思います。
皆さんやっちゃダメですよ、突き落としたら今度はあなたが警察にしょっぴかれますよ。
親父狩りとかじゃなくて突き落とし係という、
はい、
なんか棒かなんか持ってドーンって突くというですね、
ダメ
こう駆け上がっていく向こうで槍を持ってるとか待ち構えてると怖いですよね。
やりたい気分は
そういう映像欲しいですね。エスカレーターのこの、はい、片方上げをやめさせる啓蒙するなんか映像を作れないかなと前から思ってたんですよ、うん、でやっぱりやりたいが上にも、はい、待ってるのが一番怖いですよね、
うん、
槍をこう持ってる、
はい、
その映像ちょっとどっかの駅で撮らせてもらえないかな。
作りますか。
だってどこの鉄道会社も、はい、2列にしてくださいって言ってるわけですから、うんうんうん、それ啓蒙する映像を作りますって言ったら喜ぶんじゃないですかね、
うん、
ぜひ阪急さん、
うん、
あなた方が余計なこと広めたんですから
、
それを改めるためにぜひ力を貸していただきたい、
うん、
我々も力を貸しましょう、
うん、
というふうに思います。
TikTok なんかでねショートで流せたら
面白いですかね。で気がついたら下にこう獅子類類とねこうおっさんどものこう死体の山ができていて、
うん、
その死体の山を乗り越えてでも走っていこうとするやつがいるわけですよもう根性のやつが次々に出てきて次々に突き落とされていくっていうその連続の痛快な映像をぜひ撮りたいと思いますね、
うん、
あるいはこういろんなパターンですよ。槍とかね、
はい、
ドローンとか、はい、ドローンが襲いかかるとかですね、ともかくいろんな襲いかかるやつがいて、下から今度こうロープをこう輪っかにしたやつをカウボーイが投げて後ろから引っ張るとかっていうそういうことで突き落とすというのもいいですね、
うん、
いかがでしょうか。木田美子さんはいつもねエスカレーターいつも駆け上がってるというふうに聞いてますけどどうですか。
気は上がらないですけども、
はい、
あんま熊本はそこまでないからですね。
熊本の方がいいんですよ。これ熊本の人間ってほら整然としないじゃないですか。電車のなんていうんですか、待ってる人も列を作らないっていう、本当うじゃーっていうしてるんですよ。ぐじゃーってなってるんですよ。だからエスカレーターもぐじゃーって上がっていくんで、片方を開けるなんていうそういう習慣がないです。
そうなんですか。
ないです。
は
ほぼないです。だから熊本に行くと本当すっきりします。私だから田舎の方が、
はい、
実はエスカレーターに向いてる人たちがいっぱいいるんです。
うん、
エスカレーターに乗って良い人たちが田舎の人たちで、ね、うん、この大阪とか東京とか その都会にいるやつらが、うん、エスカレーターの乗り方を知らないバカばかりですよ。
うん、
むしろそう言ってやった方がいいです。だからもう都会の人間の方がエスカレーターの乗り方知らないんですよ。そう言いました。
交通公共機関にそんなエスカレーターないですもん、熊本と。
こんなことはねえだろ、ちょっとあんた。
え？
あんた、水前寺駅でさえエスカレーターあるじゃねえか、あんた。
水前寺駅、あれ、だってエスカレーターって、まあ、エスカレーターですけど。
エスカレーターだよ、間違いない。
あれは別にそんな長い列を作るほどの駅じゃないですもん。
まあね。いやいや、それでもラッシュ時はそこそこ人が来ますよ。熊本駅だってそうですよ。
え、熊本駅エスカレートあります？
後であんた殺されなさい熊本の人。
ああ、あったね。新幹線のあれとかがあったから、別にあそこ長くないですけど、
まあ私だいぶ前に書いたあのエッセイで、あの東京大阪熊本、あ、東京大阪福岡熊本の違いみたいなこと書いたことがあって、で東京はオンリーワンなんですよ。 なんて言ったって首都だから、
は
あ、で大阪っていうのは、うん、あの副首都になろうとしてるバカがいますけど、
うん、
なれないんですよ、
うんうん、
どう考えても、うん、じゃあ何なのかっていうと、日本で2番目にでかい大都会っていうイメージがありますが、今や第2位ではなくてもう横浜とかに抜かれちゃってるわけですけど、うん、ただ近畿圏っていうで、あの、はい、広域圏で見ればやっぱり日本で第2の地域なわけですよね、うん、でそれはそうなんだけど、これは何かというと、あの第2のあの位置にいる一番でかい日本の田舎、
ああ、はいはいはい、
ええ、最強の田舎、
うん、
ええ、で、で福岡とかは最強の、
はい、
まあ、言葉はど、まあ、ちょっと取りようもあるかもしれませんけど、最強の地方都市、
うん、
ええ、まあ、地方都市でも田舎でもどっちでもいいんですけど、
はい、
まあまあ、だからそういった意味で整然としてないの方がいいんじゃないかなと思うんですよね、
うん、
いや、あの列を作るのはいいんですけど、
はい、
その片方開けるは嫌だよっていう、うん、そういうことを言いたいんですよ。分からないかもしれませんけど、何、うん、て書いたかな、前に書いた文章をちょっとその表現を忘れちゃったんで、その時はすごいいい文章を書いてるんですけどね、うん、まあ、ともかくあのエスカレーター片方開けるやつがいたら注意しましょう、うん、あの後ろからこついでいいです。
この80代のおっさんがもしあの榎木田さんだったら どうなってるんですか。今度投げ飛ばしてるのが榎木田さんになっちゃったりするんですかね。
いや、少なくとも投げ飛ばされないですから私。
はいはいはい、
で私になかなか、うん、あの言い返してくる人は、
うん、
なかなかだって、俺私こうあの真ん中寄りに立ってるじゃないですか、うん、一人で、
はい、
で、あれはね、真ん中に立ってくださいって書いてありますからね、
うん、
で後ろから来るじゃないですか、だんだんだんだんと上がってきて、はいはい、後ろで止まりますね、
うん、あの邪魔って言わないんですか、
ね、だからその時はね、はい、ちょっとね、はい、まあ、左にちょっとまだ隙間を作ってたんですよ、
はい、
私、
はい、
であれがねもうドーンと来てたら、はい、後ろで止まらざるを得ないですよね、
うん、
という、ぜひ皆さんあのバリケードになりましょう、
うん、
邪魔してやりましょう、ということです。
この用意はまあいいや、
続きましてまた駅の話ですが、
はい、
兵庫県宝塚市からいただきました。54歳、会社員、ラジオネームブルーのサンマルチの、ひらがなで書いてありますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いいですね、人間発電所、知らないでしょ、
うん、
ブルーのサンマルチのっていうプロレスラーが昔いたんです。
あ、そうですか。
別名人間発電所というやつ、たたた大変です。大阪駅だとかで掲示されていた看板が性的、
うん、
セクシーってことですかね、
はいはい、
過ぎるということでいろいろ揉めています、
うん、
時々こういう問題が発生しますが、
うん、
気にしすぎな気もしますけどどうなんでしょうね、うん、ということでいただきました、うん、これ弁護士 .com ニュースによりますと、うん、性的だと批判された大阪駅の広告、
うん、
これを扱った広告代理店は修正を重ねており問題ないと、
うん、
で、これをあの指摘した立民の、うん、尾辻かな子さん、
はい、
この尾辻かな子さんに申し上げることは何もないという、うん、そういう見出しがついております、
うんうんうん、
立民の前衆議院議員尾辻かな子氏の投稿で話題となった JR 大阪駅で、掲示されておりました。これあの、大阪メトロでも貼ってありましたし、うん、大阪メトロではあの一車両全部、うん、全ての釣り広告から何からかんから全部がこれになってましたよ。対戦型麻雀ゲームジャンタマとテレビアニメ、うん、サキ全国編とのコラボポスターということになってる、うんうん、ネット上には性の商品化などと批判する、あ、これ違うのかな、俺が見てたのは、
はいはい、
あの大阪メトロなら違うゲームだったかもしれません、うん、ちょっと間違いかもしれません、うん、も似たようなのが貼ってあるんでしたよ、なんか、うん、ネット上には性の商品化などと批判する尾辻氏に同調する声もある一方で、
うん、
捉え方は本人次第、
はい、
世代間ギャップもあるのではなど、 萌え萌えの絵ね、うんうん、をめぐる議論がジェンダー論憲法論にまで発展していると、うん、で駅や車内のポスター看板の管理や運営を担当する総合広告代理店 JR 西日本コミュニケーションズに経緯を聞いたと、うん、で複数の担当者で問題がないかを検討し修正を重ねて出来上がったものであると話し配慮して仕上げたものだと、うん、で11月27日に契約満了で掲示を終了したということで、今後その尾辻氏に抗議するなどの対応する予定はないとのことだということです、うん、で JR 西日本コミュニケーションズには尾辻氏のこのツイートの後、うん、不快だという意見や、御社は何も間違っていないという応援の声など賛否両論が寄せられているということで、うん、で JR では性的な表現や暴力について、暴力などについての規定を定めました広告衣装、衣装ってデザインね、
はい、
審査ガイドラインを設けており一般には公開していないものの指定代理店と共有しているとこのガイドラインを、うんうん、で交通広告の規制に関しては鉄道事業者はそれぞれそういったガイドラインを設けているはずだとしていると、うん、で今回のポスターもガイドラインに沿って複数の担当者が検討をしたと、うん、でキャラクターの個性を維持しながら肌の露出が多すぎる、うん、あるいは人によっては不快と感じるようなものは極力排除し何度か修正をしました、うん、クライアントと複数回やり取りをしながらお互い納得する落としどころを見つけたところですと答えていると、うん、でまあ見た目パッと見た感覚は人それぞれで、うん、男性だけの意見ではダメなので、うん、女性社員にも当然聞いていると、うん、場合によっては専門家や顧問弁護士に意見を伺うこともあるんだというふうに答えておりますが、うん
うん、でも炎上しちゃったってことですかね。
炎上、まあまあ、おつじさんっていう方がまあそこそこ有名な方なので、うん、やっぱそこがある種のインフル逆インフルエンサーみたいな感じで、うんうん、まあ、広げちゃってるわけですけれど、うん、どうですか、こういう人によってはセクシーだと思うような、うん、まあ、イラストですけどね、
うん、
これ例えばエッグさんはどういうふうにこういうのを捉えますか、うん、そういうのが貼ってあったらしまして、
うん、まあ、広告となるとちょっとやっぱり神経使うのはある程度神経使わなあかんとかしょうがないかなって思いますね、
は
い、
ぶっちゃけ言うと、はい、このイラストの場合は、うん、父のでかさじゃないんですか、おっぱいのでかい姉ちゃんのイラストがそこにドーンとあった、
うん、
でそれが性的だという、別にほら露出してるわけじゃないっていうんですよ、うんうん、服着てるわけだから、
はい、
でそこでそのなんかこうポーズを取ってる、うん、まあそういうイラストというか画像ですわね、
うん、
でそこにこう広告の文言が入っているっていうもので、うん、それに対してその不快と感じる要素というのは例えばですよ、その女性から見た時にその、うん、大抵ですよ、
はい、
この手のものって男が問題やり玉に上がんないんですよ。例えばですね、筋肉隆々でですね、うん、ムキムキのなんかこう例えば、うん、そうですね、若い頃のアーノルド・シュワルツェネッガーのようなものがですよ、
はい、
ね、コナン・ザ・グレートみたいなのがですよ、うん、このポスターで貼ってあってですよ、うん、それでそこでそのなんかこうなんかの商品を展開しているという広告があったとして、うん、それがセクシーだと言って文句言うやつってあんまりいないと思うんですよ、
うんうん、
なんか気持ち悪いって言ったらいるかもしれませんよ、
はい、
それ気持ち悪いってのはあんまり主張のしようがないですからね、うんうん、でセクシーだからダメだというふうな言い方は多分しないと思うんです、男の場合は、
うん、
で女性がその何かのコンテンツになると、うん、そのセクシーだなんだって言われるっていうことが多い気がするんですけど、それはどうですか。
うん、そうですね、ええ、まあおっしゃる通りですね、
ええ、はい、でおおおむね女性が言い出すでしょ、
うんうんうん、
あんま男が言わないですもんね、
うんうんうん、
ほらこれどうですかね。
いやだってそら搾取される側ですからね。
ああ、中点イラストでしょ。
うんうん、まあでもそこに
それがそのイラストが例えばなんかヌードであるとか、すごい戦場的なものであるって言った
ら別にその胸の大きさに不自然さがあったりとか、
胸を大きくするってデフォルメっていうことじゃダメなんですかね、うん、それがなんかもちろん性的魅力を醸し出してるっていうのは間違いなくそうなんですけど、
うん、
性的魅力を醸し出すっていうのはダメなんですかね、うん、これは僕はなんか
いや お好きな方はやったらいいですけど、それが広告としてふさわしいかっていう話。
公共の場所にバリバリ貼ってあるっていうのが気に入らないってことですかね。
まあそういうことなんじゃないですか。
ああ、これ木田美子さんどう思います？
いや、この手の問題でもよくある話じゃないですか。前もなんか、強調しすぎてなんかね、アニメのなんか。
月曜日のタワーってやつですかね。
だってほら、だって身近なところで言うと、八幡愛ちゃんが、イラストになったじゃないですか、選挙の時に誰かが描いてくれて、すごい可愛らしいイラストに、あれがその胸が強調してるっつんでクレームがうわーってきて、それであのイラスト引っ込めたことがありましたよ。俺は引っ込めるべきじゃないと私は言ったんですよ。何が悪いかっつって、だってこういう言い方するとあれですけど、あの批判覚悟で言いますけど、愛ちゃんって結構胸でかいじゃないですか。
でかい、
それをただイラストにしただけで、別にそれをなんかいやらしく描いてるわけでもないし、なんか強調じゃないな、僕はなんかリアルに描いただけなんじゃないのって、その部分はねと、まあ、リアルという言葉ができたかどうかわかんないけど、なんかなんでその胸とか尻とかばっかりにそういうなんかところが話がこういっちゃうのかなっていうのが、
ただアニメの胸ってですよ、
はい、
なんかかけ離れてますもんね、普通の
分かるよ分かる、
人間の胸とは
ただね、
なんか作り物の胸っていうか、なんですか、はい、なんか
例えばね、俺が子供の頃ってね、裸が溢れてたんですよ街に。ね、映画の看板で言うとね、日活ロマンポルノのポスターって普通に街に貼ってあったの、1980年ぐらいまで、でこれは80年ぐらいだったと思いますけど、規制されたんですよ。その要するにヌードのその広告がそのまんまその駅前だとかにでっかく貼ってあるのはいかがなものかという話になりまして、それ以降はその裸の、ポスターはダメだと、いうことになって、それ以前で例えばエマニュエル夫人ってあったじゃないですか、エマニュエル夫人がこう塔のこう椅子に座って、いる有名なポスターがあるじゃないですか、あれはあっちこっちに普通に貼ってあったんですよ、普通に、だからもう小学生だろうが幼稚園児だろうがみんな見てる当たり前のところにベッタベタあって、でうわっとか思いましたよ、子供心に、女の裸の写真がそこにある。でもね、そんなに驚かなかったですね僕は。で普通にテレビで水曜日の9時かなんかになったら、ドラマの時間ですよが始まるので、時間ですよは銭湯が舞台じゃないですか、松の湯っていう、だからその番台があって、そこで脱衣所があって、女の人が10人ぐらいいつも脱いでる映像が出てくるわけですよ、だからもう、なんか全く違和感がなかったですね僕は。で思春期以降になって色気づいてきてからは、その夜中に 11PM だとかそういう番組で普通に女の方が出てくるし、深夜映画劇場とかやって怪しい映画やるわけですよね、それで、あと土曜ワイド劇場なんかですよ、テレビ朝日の、名探偵明智小五郎シリーズ、エマニュエルの美女とかって言ったら
パクリじゃねえか、
もう女優が風呂に入るシーンが出てきて、で背中は脱いでるわけですけど、それでまさかその女優がヌードにならないですよ、テレビだから。でもおっぱいが出てくるわけですよ。
おっぱい出てくる、
それ吹き替えです、だから ヌードの吹き替えが首から下の人が別にいて、でそれをこうカット割りでその人が脱いでるかのようにこう、ほとんどのお父さんたちはそれで想像してワクワクしてたんだと思いますけど、だからそういうものが散々出てきてて、でそれがね、そのあんまりそれでなんかもちろん性を売り物にしてるんですよ、間違いなく。それはでさあそっからの問題で、その性を売り物にするというのが悪なのかどうなのかという、僕はあんまり悪だと思ってないので、だから男として生まれてきたなら男を売りにしたっていいじゃないか、女を売りにしたっていいじゃないかと思うし、でそうでないジェンダーの人もいるからいろいろあるだろうけれど、なんか人それぞれなんじゃない、もちろんそこにいろんな犯罪があったら間違いダメですよ、強制的にそれをやらせるとかってのはしかないことですけど、進んでやる分には構わないんじゃないかっていうふうに私思ってたりするのが私のベースにあるので。
昔そうでした、私も。
ああで、
だから昔そうでした。
で今はどうなんですか。今
はですね、 ちょっと自分はちょっとあまりにもこの自分の中にある違和感に目をつぶってきた感があるんです、ね、
ほうほうほう、
うん、
ほう、
うん、何か、うん、長くなるし今度にしましょうとか。
あ、そうですか。まあともかくね、うん、なんかね、あのこれをね、はい、そのなんだろう、うん、その政治家がね、うん、そのまあまあこの人議員じゃないですよ、前衆議院議員ですよね。でも政治家がね、そのまあ例えば性的だとか猥褻だとかって言い始めると、うん、僕はなんかものすごい表現をね、こうあのがんじがらめにする元になるような気がしてならんのですよね、うん、だからあのこういう人たちがそういうことを言うのに関しては私はもう逆バイアスで動きたくなるという、
うん、
あの例えばですよ、うん、ぶっちゃけ言うと目の前でうわこのポスターまずいよこれというのがあったとするじゃないですか、
はい、
まあ、これはどうかなっていうのがあったとしても、そこで例えばどっかの政治家がこれはけしからんって言うんだったら、俺そっち側のそのポスターの側に立つっていう、そういう意味です。なんかなんか
ただマイノリティである女性が言うっていうのはまた大きな意味が違うんですよね。
マイノリティ、女性はマイノリティなんですかね。
まあ、あのそういうことになりますね。そのジェンダー問題に関して言うんだったらそうなりますね、う
ん、僕は実は女性の声の方がでかい気がしてるんですけどね、
うん、
あの男の声ってこういう時封殺されるんですよ、ほぼほぼ。
いやそれはちょっと表面的な部分じゃないですか。
そうですかね、
結局根のところでこう根底をやっぱりこう権力握ってのはやっぱり男の方なんで、いくら声が大きいからといってその根底から覆するされることはまだまだないですよ、ここ。
この、まあまあなんか覆すというのと違うな、うん、なんか、
うんうん、ちょっと私もねこの問題はちょっと不勉強なんで、うん、あまりこう突っ込んで言えない。
ああ、
まあ、申し訳ない。
なんか私はもうあの、いや一応見ましたよこのポスター、
うん、
見ましたけど私の感覚からすると、はい、さほど、
うん、
であのなんかあの文句してるほどのことじゃねえなと、
う
ん、
ただ
これを見るぐらいだったらよっぽどあのどっかのあの知事さんが、はい、そのデジタルサイネージにブワーッとみんなそこで出まくってて、
はい、
あの脈々くんと一緒に写ってるあっちの方がよっぽど私は気持ち悪いですけどね。
まあまあそれも正しい感覚だとは思いますが、
というところで気をつけておきたいと思います、
うん、はい。
そのうちあのぜひあの、うん、ねあのFMC のこの IBB の広告もずらっと出したいですけどね。そんな銭はないって。ということで、この後は、C 枠は来年の、まあ、この IBB のイベント第1弾になると思いますけども、うん、について、ご案内をするということになっております。一旦 CM です。
ヤクザに関するあらゆるデータをついに完全ファイル化、週刊ヤクザデータファイル創刊。歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説、右翼敵屋のデータも網羅、血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介、有名組長も続々ファイリングすればかつてないスケールと精密さを誇るヤクザ百科に、週刊ヤクザデータファイル創刊号は特製杯がついて560円。
子供たちの明るい笑顔、健やかな成長に大切なもの、
それはお父さんお母さんの元気な姿です。
私たちナイトレジャー商工組合加盟のデリヘルソープアコヘルがお父さんの元気を応援、
お母さんの欲求不満の解消にはイケメン揃いの出張ホストがお出迎え。
ナイトレジャー商工組合、
子供手当で一本抜いとくキャンペーン、
どのお店も1万3000円ぽっきり、
思わずはしごしちゃいそう、ご利用お待ちしてます。